ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうもオレンジです。
いやー、最近腰がそぎ取られるぐらい痛くて、もう終わりなのかなってちょっとドキドキしてますけど、ポンです。
世の中全部タネショウタネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、オレンジさんお元気ですか？
そうですね、最近は比較的元気になってきたかなっていうのはありますかね。
あれ、比較的って どうしたんですか？
定期的にこう、なんていうんですか、ラジオ体操とかストレッチとかをするようになったので、はい、ここら辺ではちょっと健康になりつつあるかなと思いつつ、うんうん、まあ、読書でね、読むべき本を読むためにすごく夜更かしをしてしまって一気にいくと、これね、難しいんですよ。こういつもこう不定期不規則な生活を送っていると、その不規則なリズムに合わせて体調がだんだん慣れていくんですけど、はい、なんかキープしてこうちゃんと整った生活をしようとすると、ちょっとでもそこから外れると一気にこう体調が悪くなったりするので、なかなか今のところ難しいななんてことを思ったりしますからね、
うん、なんか聞いてるとオレンジさんはまあ忙しいのはわかるんですけど、割とこう、うん、自分のスケジュール感で生きてるような人だから、
うんうん、
なんていうかな、あと、きっちりこの時間は何をやるみたいなことを決められる人のように聞くので、
うん
うん、なんかこう、スケジュールもきちっと、12時何分になったので風呂に入る、何分になったので寝るみたいな、そういうことを決めてらっしゃるようにも思うんですけど、うん、そうじゃないんですか？
細かくっていう感じではないし、それを守れてるかっていうと守れてないというか、どちらかっていうと守れない人間なので、無理やりにでもスケジュールを組んでる感じですね。で、一応それによってなるべく整えるみたいな感じ、はい、
そのじゃあ寝る時間とかも、
うん、ま、
先に僕告白しておきますけど、全く僕決められない人間なんで、もうぐっちゃぐちゃなんですけど、
うんうん、
オレンジさんは寝る時間は決まってない、
決まってないので、あえて決めようと思って最近はそうし、なるべくそれに合わせてるって感じですね。
一応何時に寝てらっしゃるんですか？
1時までには寝ようと思ってますね。で、8時には起きようと思ってるって感じですね。
なるほど、素晴らしいですね。なんか冒頭も言いましたけど、最近腰なんかね、すごいの、右手がずっと痺れてて、
ほう、
まあ、マウスの持ちすぎかななんてわけわかんないことを思ってたんですけど、
うん、
でだんだん手首から、肘が痛くなってきて、
うん、怖っ。
で、肩が痛くなってきて。
わぁ、順番に来てる。
ほんで、だから全部痛いんじゃなくて、動いてんの、痛みが。
うん、うん、うん、うん。わかりますよ。
で、いよいよ今、うん、背中を通り越して、今腰に移動してて。
わぁ。
俺もう寄生獣かなんか、一緒に暮らしてんじゃないかなと思って。
繋がってるんですよ。その半分のね、それね、歯の痛みとかも繋がってきますよ。あとは頭痛とか。
歯の痛み？
うん。頭痛は、半分の体で起きてることに大体繋がってくるんですよ。
はい、はい。そうね。いや、ちょっと日々おっかないなと思っているんですけど、まあちょっとさ、最近、まあ感染症が流行ってるじゃない？
はい、はい。
で、大病、僕、あんまりしたことないんですけど。
大病ね、うん。
もしもだよ。もしも、自分が大病するとしたら、まあ、入院するとかさ、
うん、
そういう時のために何を考えておくべきかなっていう話をね、
うん、
今回の、ちょっとゆっくり丁寧に、まずおしゃべりしたいなと思うんですけど。
うん、
どういうふうに考えてます？つまり、この、今さ、なんとかかって言われてるような時代に、
うん、
まあ、確率は低いにしても、可能性はまあ、あると、
うんうん。
で、言えば、ね、インフルエンザでも、まあ、風邪でも、何でもいっぱいあるんですけど、
うん、
その可能性をどれぐらい人間は考えて生きているのだろうかとか、あと、この今時期は、じゃあそのことみんな考えてんのかな、みたいな、ことちょっと思いまして、どうですか？なんか想像してますか、そういうこと。
具体的にっていうのは、やっぱその状況になってみないとわからないよねっていうのは断ること。まあ、最低限できる、でもないか。うん。ないです。
まあ一応これ二つあって、うん、僕が今日話したい話は、 後者になると思うんですけど、前者っつうのは、うん、まあ、例えばコロナにかかったとしたら、じゃあ家族とどういうふうに過ごすかとかさ、発症したら、入院しなきゃいけないとか、まあ今は病院に入れないみたいな話もありますけど、うん、で、その時のために何、なんか道具を何を用意しておくかとか、うんうん、じゃあその会社とかね、そういう取引先のどう伝えるかとか、あとね、お子さんとかいらしたらそのお子さんをどう預けるかなんていうのは、めちゃくちゃ、うん、ね、考えとかなきゃいけないことだし、そういう、まあ、個別具体なことを準備しておかなきゃいけないっていうのは、まあ一つあると思うんです。
うんうん、
で、もう一個は、基本まさか私がなるわけないって思ってるじゃない。
うんうんうんうん、
だから、その
こ、うんうん、そうね。
うん、いや、ね、その、まあ、うん、そのレベルだと思います。だから本当に身近にそういう人がいたら、うん、まあ本当に濃厚接触してったかな、みたいなことも思うし、ね、親近感としての病気との関係性も思うだろうけど、ただ、なかなかやっぱその自分がまさかなる、だからその、まあ、大げさに言うと、癌になるとか、
うん、
まあ、交通事故に、まあ、何、出会っちゃうみたいなことに近いのかもしれないけど、そういうふうなことの心づもりというか、いきなり自分に死が近づいてきた時の心づもりみたいなことっていうのが、まあ、後者だとするとの、今、後者の話として今日は喋ってはいるんですけど、
うんうん、
じゃあ、オレンジさんは前者も後者も特に今は準備してないと思うね。
そう。でも、まあ、先週ね、あの、お前の種脈枕かなって話した通り、コロナかなと疑われたことは、疑われたというか自分自身がね、もしかしたら変わってるかもしれないと思ったことはあったので、はいはい、うん、そういう意味で言うと、なんて言うんだろう。心構え的なメンタル面でのなんか心構えっていうのはしたかもしれないけど、物理的に何かを準備するとかってことはしてないですかね、うん、まあもちろんその生活を家族と分けるとかね、はい、そういうのがあるかもしれない、
うんうんうんうん、心構えっていうのをちょっと聞きたいんだよな。どういうふうにして、うん、何を考えたんだろうか。
いや、だから感染して容体がいきなり急変することもあり得るかもしれないっていう想定ってことかな。
うん。
うん。
うん、もうちょっと言うとさ、例えばその、病気になるとね、人生についてちょっとだけこう考える時間ができると思うんですよ。
病気に実際になるとね。
うん。そうそう。まあ、想像よ。これも僕はあくまで想像で喋ってるんだけど、うん、例えば、いきなり、その、何もできない。まあ、仕事なら仕事ができないとか、うん、まあ、場合によってはその本とかスマホ読むことすらもうままならないことにもなったりするわけだし、
うんうん、
で、まあ、ちょっと今も近いけど、そのね、感染症は特にそういう面はありますけど、人と会えないっていうのも、まあ、病気の特徴だったりもするよね。うん、隔離されちゃうというか、病院入っちゃうから。うんうん、でそういう、で、さらに言えば、世の中に存在しなくなる可能性すらも生まれてくるとなると、
うん、
自分が生きてきた証って何だったかなとかさ、私の人生ってどうだったんだろうかとか、まあ、その時になって考えるよっていうのもあると思うんだけど、でよく言うじゃん、癌って準備できる病であると。死に向かってね、
うんうんうん。
いきなり死ぬんじゃなくて準備できるから、まあ、ある意味ありがたいみたいな話をする場合もあるんですけど、
うん、
そういう意味では、なんかこう、コロナにかかっちゃうっていうことへの向き合い方の中で、
うん、
まあ、まあね、そのなんていうか、そういう、ちょっと、うん、哲学的とも言えるような前準備とか想像とか、まあ、準備っていうか想像なのかな。をどれくらいみんなしてんのかななんて思うんですよね。
なんか死んだ時にこう最低限迷惑がかからないようにとか、例えば自分自身が鉄道とかでね、線路とかで自殺しちゃったらば、その後膨大なこう賠償金請求されるようなとかってあったりするんで、そういう、うん、まあそのレベルはいろいろあると思うんですけど、そういうなんか誰かしらにこう迷惑をかかるような死に方、まあ、もちろんその自分自身が植物人間状態とかになってしまったらば、それはそれで迷惑をかけること全然ありえるんだけど、そういうことをなるべくこうできるか限りないようにっていうのは考えた上で、死んだらだって自分自身の意識もなくなりますからね。そうなっちゃうともうその後のことってこう考えても仕方がないというか、自分の生きた証とか死んだ後に振り返ることなんてできないしとかは 思ったりはするかな。
いやだからやっぱそうなんだよね。これちょっと、うん、これもあくまで想像よ。やっぱりさ、そういうふうなことを仮想的に考えることって難しいっていう話なのかもしれないね。今さ、そのオレンジさんの言ったのは、つまり死というのは物理的に有機物がいなくなるだけのことですから、
うん、
あまり関係がないっていう、まあ、ポジションじゃないですか。
というよりは、その客観的な生物としてというよりは自分自身の意識としてってことですね。パツンと切れるものだから死んだら、
まあ、今言ってるのはさ、うん、だって病院入って例えばあと半年で亡くなりますとか、うん、例えばコロナだったら突然亡くなるかもしれないみたいな話があるとすると、
うんうん、
そうするとそこに向き合うっていう風な必要があるかもっていう話を俺はしてたんだけど、まあ、死んだらしょうがないやっていう風に言われちゃえばまあそれはそうなんだが、うんうん、そこの間には恐れもあるだろうし、
うんうんうん、
それからまあ他人って話もあったけど、要するに究極は自分からどういう風に他人を見てたりどう思われるかってことを想像したりってことだから、なんかその、うんうん、まあもちろん、冷静になるだけ冷静になりたいなと僕も思ったりするけど、
うん、
きっとすごく自分とは何かを考えたくなる気が、僕はちょっと想像するんだけど、もうこれはそこにならないとなかなか難しいだろうなと思う、今、瞬間思うんですけど。
うん、うん、同感ですね、そうですね。
うん
うん、
まあ、と言いつつ、そう、どうすか、こういう想像をするのは、まあ逆に怖いっていうイメージもあると思いますけど。
まあ怖さはあるかな。だから、その状態が、多分多岐にわたるというか、病状としてすごく重いのか軽いのかとか、具体的に痛いのか痛くないのか、どこが痛いのか痛くないのかとか、それぞれの状況によって多分、かなりシチュエーションは変わってくるので、一概にこうなんて言うんだろう、そこでなんか今まで取りためてたブルーレイ見れるからいいやとか、ゲームできるからいいやとか、できる場合できない場合とかいろいろあるので、なんかそれを想像することだから、最低限その入院をするっていう状態になった時に、なんか準備、着替えを準備するとか、何かしら持っていくべきものがあるとか、そういう準備はできるものの、その精神状態を想像することってどういう意味があるんだろうとは思うかな。
例えばさ、
うん、
まあよく有名人の方が亡くなるじゃないですか。
はいはい。
自分と年がどれくらいなのかっていうふうなことで結構印象って違うところあるじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね。それは大きく変わりますね。
そう。特にまあそのね、まあお年を召した方だからいいって話ではないけど、まあある種その人生を振り返ることができる人と、
うん、
まだまだこれからっていう人とか、
うんうん、
それから自分自身に近い年頃だとすると、やっぱり胸に来るものも違うじゃないですか。
うんうん。ありますね。
で、それは単にその人が、まあ、もったいないとかかわいそうっていうふうには思いだけではなくて、やっぱり自分とつながる部分が僕はあるのかなと思っていて、
うんうん、
うん、なんていうかこう共感とも何とも言えないんだけど、なんていうか、うん、まるで自分みたいな感じというかさ、なんかそういうものがあるときにやっぱこう、うんうん、重く感じることがあるのかななんて思ってて、
うんうん、
で例えばお葬式とか行くじゃない。でそうすると、まあ、無論かわい、悲しいっつって泣いてる人もいると思うけど、やっぱ人の死って、こうね、自分にとって死っては何かってことを考えさせる機会なように僕は特にお葬式って思ったりするんですけど、だから逆に言うと、葬式がないとそういうことって、ね、葬式ってほらやることないからそういうことしか考えないじゃん。なんかぼーっとなんか、なんだろうな、この感じみたいなことを思ったり僕はしますけど、うんああいう時に考える感じとかは、その、うん、今日今話してることにちょっと参照できる例かなとは思うんですけど。
うんうんうん。葬式の時に、ね、葬式の時に自分自身がこういうふうなことになったらっていうことを考えるってことですか？
うん、例えば、
うん、
僕は、そうね、社会人数年目ぐらいの時に、その、まあ、同い年の友人が亡くなったんですけど、
うんうん、
彼はどういうふうにこの死を迎えたのかなとかさ、まあ、その場合は突然死だったら多分本人は気がつかない感じではあったようなんですけど、
うん
うん、なんていうかこう、だからね、どうもこうもしようもないし、 それを俺が何か言ったから何言ってわけでもないわけだけど、だから俺はすごくやっぱ自分に振り返って、じゃあまあ自分はこうした方がいいかなとか、自分ができることこうかなみたいなことをまあ、せこく考えたんですけど。
それって何を考えるんですかね。
まあ当時はもうシンプルに、まあ、別にそいつのためにとは言わないけど、やっぱり、今僕が生きてるこの偶然を大事にしなくちゃなみたいなこととか
さ。あ、それは確かにそれはあるかな。それぐらいは多分あるかもしれないですね。
で、まあね、そのご両親のこととかも考えてるのとか思ったけど、まあ、そういうことも思うだろうし、あとね、それはもうすぐ亡くなってしまったわけだけど、その途中をね、味わわなくちゃいけないみたいな時なんかは、またちょっと違うのかなとか。
中和上。
まあまあ、だからその、振り返るというか、帰り見る時間がきっとあるだろうなとかさ。まあまあ、ごめん。俺が別に正解を持ち合わせてるわけではないんですけど、この、なんというか、まあね、まさか、俺が、がんにとかさ、まさか私がコロナにみたいな時に向かうために携えておく何かっていうのが人それぞれあってもいいのかなと僕は思っていて、それはいわゆる、物の準備とかではなくて、心の準備みたいなことというか、単に恐れるとか感染症を守りましょうではなくて、なんかこう生きる自分のためのこう、確信というか、なんかこう、なんかわかんないんだけどね。それは人によってちょっと違うと思うんですけど、こういうふうに生きていることが自分なんだと思えるようなことを握っておけば、例えば無責任に生きられないなとか思うみたいな話かもしれないし、ちょっとわかんないんだけど、まあ、そう、ちょっといい言葉で言えばそういう感じになるんですが。
なんかそういう話を聞いてると、なんか僕自身が映画とか演劇とか本とか漫画とかいろいろ読んでるのは、そういうものを何か自分自身に降りかかる、それは不幸なものかもしれない、そういうものに対峙した時のある種の心構えというか、どういうふうにこうその物語の主人公は苦難に立ち向かっていったのかとか、そういうものっていうもののストックがもしかしたらあるというか、それこそ最近のその、なんだ、アメリカ大統領選じゃねえや、アメリカの、まあ、ワシントンのあそこに、
議会に
潜入したっていう、ああいう映画みたいな事件があった時に、それは良くも悪くもなんか映画でこんなものを見たかもしれないっていうところで、なんか大きなショックみたいなものには繋がらなかったみたいなところもあったりして、それは本当に良くも悪くもなんですよ。覚悟をしてるからこそ、そういうものがちょっと、うっすらと感じられてしまうけど、本来はもっと深く受け止めるべきなのかもしれないっていうところで言うと、覚悟を決めてればいいっていう話でもないというか、想像してればいいっていう話でもないんだろうなっていうのは思うかな。
そうね、想像しすぎることとか、その想像が割とこうイージーなものとして想像してると、なんていうか、現実に対してこう、まあ、サバサバと捉えすぎちゃう面もあるのかもしれないよね。そう、だから本当に今心構えとして、コロナ怖えな、ぐらいな心構えだと、何、結果としては別にいいんだけど、なんていうか、もったいないというか、この緊張感を自分にいい感じに使いたいなというか、まあすごく利己的な話ではあるんですけど、なんかな、そういうふうなことをね。だから皆さん何を思っているのか、ちょっとコロナを、自分の魂の話として考えたらどうなるかなっていうのが一つでございました。
はい、
じゃあちょっとおまけでもう一個。
はい、はい。
以前このね、タネラジではですね、様々なインターネット上のツイッターというサービスの投稿でですね、気になったものを取り上げるっていう形も取ってまして、そので今回ですね、これ、ちょっと読みますね。読んでいいですか、一応。はい、読みます。世の中を良くしようと思って文章を書いたり語ったり、映画や音楽を作っている才人が多いのに、世の中は変わらないどころか悪くなる一方の中で、やっぱ今、生み出すべきなのは漠然と世の中を良くする何かじゃなくて、特定の誰かや身近な世界を少しでも良くするものだよなとは思ってきているという投稿がございまして、まあ、これは タネラジのですね、イベント、あ、ネタ、タネリポートのところで、うん、フリーペーパーの紹介をした回をちょっと触れていただきつつのことだったような気がするんですけど、
うんうん、
まあこれ、もう書いたままだとおっしゃるとは思うんですけど、ウォリンさん、これちょっと、どういう感じなんですか、これ。
どういう感じ？いや、まあ、書いてある通りなんですけど、そうだな、なんだっけ、何きっかけに思ったんだけど、別にそのフリーペーパーの話きっかけではなくて、
うん、
まあ、いろいろとこう、最近ね、意図的にこう小説読んでたりとか、あと映画、ドラマとかも大量に見てるっていうのを、まあ、あえて振り返ったタイミングでもあったので。
こたつライターの話とか、
ああ、そうですね。あ、そっか、それかもしれない。ネホリンパホリンで、こたつライターの話があって、めちゃくちゃ記事が量産されてるみたいな話があって、まあ、ほんとクソみたいな記事がいっぱい出してるメディアとか滅びてしまえと思ったんですけど、
うん、
なんか一方で僕自身は去年のベストを選ぶのもすごく苦労した。映画でもドラマでも小説でも、まあ、漫画でも、うん、苦労するぐらいものすごく良作はあるし、ある種、まあ、それぞれね、作者さん、作り手さんによって、思いというか作っている時のモチベーションとかも違うでしょうけど、少なからず世の中が良くなればいいなと思っている人っていうものが優れた書き手、優れた作り手の中にいっぱいあるにもかかわらず、今日本を中心にアメリカでもどこでも世の中はこう良くない方向になっているっていう現状の中において、ある種こう漠然とこう世の中を良くしよう、まあなかなかいないかもしれないですけどね、現実問題、世の中を良くしようという漠然とした思いで作ってる人はいないかもしれないけど、なんか自分自身はそういうふうにちょっと考えてしまいがちというか、自分自身が作ろうとしているものにおいてそういう漠然としたものを考えてしまいがちだったので、それよりかはもっと身近な誰かとか、特定の自分自身の住んでるエリアとか関わってるエリア地域とかのなんかプラスになること、そういう人たちを少しでもよくできるようなものをなんか生み出していった方がいいんだろうなっていう、まあ、自分自身への初心表明じゃないけど、ある種こうやることを絞るみたいな感じではありますかね。
なるほどね。なんかこう世の中を良くするとかさ、
うん、
あとまあちょっと厳しいお言葉ですけど、クソみたいな、まあ、文章、うん、情報みたいな言葉の中身って。まあ、イメージはあると思うんですけど、
うん、
これ実態としてはどういうふうに捉えるものなのかなって、まあ、思う節はちょっとありますよね。
実態としては。
つまり、世の中良くするっていうのは、
うん、
まあ、最近ね、イージーに言うとその SDGs を達成すればいいみたいな、例えばそういう言い方もあるとは思いますし、うんうんうんうん、まあ、例えばだけど、その自分が思っている政治信条に則った政治が行われるべきだっていう、
うん、
これ、いいのか悪いのかよくわからないけど、まあ、ね、人によっていいがちょっと変わっちゃうとかもあると思いますし、うん、で、無論ね、まあ本当にこれは良くなさそうな、まあ、いわゆる虐殺というかさ、そういうことは、うん、まあ、わかりやすそうな気はしちゃうみたいな、
うん、
まあ、良し悪しもあるし。で、一方じゃクソって何なのかっていうと、
うん、
まあ、多分まとめサイトとかの記事とか、そのこたつライターってそういうことなんだよね。俺よくわかんないんだけど。
うんうん、まあ、ああいうものポンさん、ポンさんね、ネホリンパホリンは見てないですか？
ちょっとね、その回見られなかったんですよね。
そ
うなん
だ。そこで紹介されてたものとかですかね。
う
ん、
はいはい、うん、まあ。確かにインターネットの記事というのは、有用なものだけではなくて、検索というね、フィルターをかけるとか、あと、検索、のアクセス数みたいなものがありますから、その上位に当たるものであれば、うん、例えば芸能人の名前、この芸能人の秘密みたいなこととかが上に来るみたいなのありますから、そういうこと
なんだろう。結構ヤフーに転載されてるね、メディアの記事のランキングとか見ると絶望しますよね、うん、上位見ると。
そうなのよね。ヤフーのランキングとかなんかは、まあ、だから、究極、これ、ヤフーのランキングっていうことだよね、なんというか、これは。
うん。
それをあんまり悪くは言えないかもしれないけど、もう役に立つか立たないかっていう論点だけで言うならば、まあ、クソ記事と読んでもいいかもしれないけれど。
結構 Google ニュースとか使ってると分かりやすいですよ。こう、抽出されるわけですよ。自分自身の今まで見てきたものの履歴とかで、どんどんどんどんこう、その興味関心に近しいニュースが流れてくるんですけど、特定のメディアとかの記事を切ると、途端にその、うん、 こうニュース、Google ニュース自体が見やすくなったりとか、やっぱ出してるメディアなんですよね。そこら辺はかなり影響してるの。
その、まあ、一応僕が今思ってることは、その、うん、世の中が良くなるは僕もあるけど、
うん、
でもそれがみんなとどこまで共有できるのかがとても悩ましいっていうのが一個と、
うんうん、
これがクソだって呼べるものっていうのを、
うん、
その、果たして、全部消していったら、俺は生き残れるのかなっていうのがあって。
うん
うん、だから、つまり両方ともその、絶対的な呼び方をつけにくい気持ちもあるなぁとは思うんです。だからこそ難しいんだよ。うんうんうん、すごく難しくて。
いや、でも絶対的な基準として、これはクソ基準だなってのあると思いますよ。ポンさんが見ても、誰が見ても。
いやー、意外とそういうのに救われることもあるよ。
だって紹介されたのが化粧品、はいはい、化粧品の記事を書くと。で、化粧品の記事を書くにあたって、化粧品のアンケートを任意の人にすると。この商品はどういう特徴でどういうものがあるっていうんで、で、アンケートを取るんだけど、そのアンケート自体も別にその人が使ってなくても、そのアンケートを答えるっていうこと自体で10円とか20円とかそういう少ない金額が払われるっていうシステムだから書くんだけど、その書かれたアンケートを全部並べて、なんとかの化粧品10選みたいなことを作ったりするんですよ。
あ、少ない数の中でみたいな。
うん。てか、少ないかというか、その使ってる人すら使ってるかどうかよくわからないものの、アンケートデータをそのまま記事にするみたいな話をしていて。
なるほど、なるほど。
誰も得しないじゃないですか。だって、それを見て使っても、だってそこに書いてるものは真実ではないかもしれないんだから。
そうだよね。いやー、だからさ、なんていうか、まあ、クソの中にも種類があるんだっていうのはあるかもしれない、
ね。もちろんそうですね。レイヤーはあります。
その、だから、いや、俺はそういうの全然いいと思うし、例えば映画だとさ、うん、昔は本当、何映画を作れる会社が絞られた中で、あの、なんか、アダバナ、時代のアダバナのように、新東宝とかさ、まあ日活もある意味そういうこともあると思うんですけど、うんうん、ポルノの、みたいなもの作ったりとか、なんかその、あからさまに売れるであろう、なんか天皇を主役にした映画とかさ、あの、うん、甘さんを使った映画とかさ、もうなんかその、うん、いるみたいな、多分その良識派からは、多分めちゃくちゃ突っ込まれた映画が結構たくさん作られてて。
うんうん、
で、言うと例えばその若大将シリーズだってさ、プログラムピクチャーみたいなものってそういう風な扱われ方でもあるわけじゃん。な、いらん、うんうん、なもう意味ないよみたいな。だけどそれが結構いい味わいをこの時代になってくると出てくる場合もあるじゃない。
そこにでも作り手の、その、まあ、過去に今まで蓄積していた経験とか、知見とか、うんうん、まあ、その方向性を誤っていたとしても、作る人は一連のこの流れみたいなことを映画でも、小説でも、まあ、書き物でも作ってきた雑誌においても多分そうだと思うんですよ。うんうん、全くこう意味が不明で、何にも調べてないような情報っていうのを載せてたっていうことはなかったと思うんだけど、今はそれができてしまうんですよね、機械的に。でそれはもう時代のあだまらでも何でもなく負の側面でしかないと思います。うん、ずっと。これから先も。
あの、だから言うと昔から別に打文とかさ、いっぱいあったわけだけど、うん、まあ例えば大学生が作った映画とかいっぱいあるわけだけど、うん、その商業的に載ってるかとか、あとまあ俗に言うプロかアマかみたいなラインで僕らは情報を選別することが一応できたり、例えば、どんなにひどい映画でも、やっぱりある程度見れるのは、その、まあ、最低限のクオリティを誰かが、まあ、管理してるから、あの、ね、東宝シネマスとかでかかるわけじゃん。
うんうん。
おそらくだけど。で、そのラインがあるから、多分、僕らは一応そこで線引きをしているわけだけど、インターネットの中に限って言うならば、その線引きが、場合によっては崩れてしまうっていうこともある。
そうですね。最低限のラインが保たれずに、でありながらキーワードとして、こう注目を集めるようなものだとすると、上位に行くことによって、それの同じキーワードで書かれている両文とか、よく、より優れた文章というものが目につかなくなるっていう、そこが、こう競争になってしまうんですよね。打文とか、いけてない映画とかっていうのは、そもそも弾かれたりとか、すごく狭苦しい、こう、ところで上映されたりするんだろうけど、インターネットはそれが全部一緒になっちゃってるからっていうのはありますよね。
なるほどね。まあ、これでも、俺ちょっと、なんかあの、なんとなく種ラジの香港さんみたいになってますけど、
種ラジの香港さん。俺は板尾さんなのかな、じゃ
あ。カウンターでこう喋っていくって。いや、でもそのインターネットの新しいルールが、 世の中の、上下関係をひっくり返してきた面はあると思うんです。
うんうん、
つまりマスコミに載ってるものが正義で載らないものがみたいな、そういう上下関係みたいなものを、うん、インターネットは検索とか人々の興味っていうふうなことに、
うん、
ちょっと筋を変えた形になったからこそ、例えば個人でやってることとかが拾われたりとか、うん、ツイッターでやることが大きく発信されるみたいなことになったっていう仕組みではあると思うね、
うんうん
うん、でもちろんだけど、その昔アングラと言われてた情報とか、例えば 月刊ムーにしか載ってなかったようなやつが、なんかすごくこう、本当みたいに書かれたりとかすると、なんかこう、うん、まあ古いことを知ってる自分としては、なんでそんな風になっちゃったのかなとは思うんだけど、ヒエラルキーがぐじゃぐじゃになっていく感じは、まあちょこっと面白くもあるなとか思ったりはするんだけど、うん、ただ、うんうん、多分その、もう一方でヒエラルキーがひっくり返ってるだけじゃなくて、その悪意っていうものがそこに忍び寄ってるから、まあ悪意とお金とかね、そういうのが、まあ、ややこしくはしてるんだと思うんだけど、
うん。そう、悪意じゃないんですよ。そう。誰も多分、やりたくないんだけど、結果としてお金のために継続せざるを得ないっていう仕組みの問題だと思うんですよね。人間の問題っていうよりは。その広告を、こう出して、こう、アクセス数を稼げれば、その分、どんな内容で、どんな読み方で、どういう人が読んでても、こう、金額的に上がるって、その一律になってるっていう仕組み側の問題だと思うので、それをどうにかしなきゃなというのは思いますよね。
なんかね、いや、まあだから、すごい究極な話で言うと、僕は自由でいいのかなと思っちゃう節があって、
それは、まあそうですね、自由によって迫害されてる歴史っていうのはね、中国とかそういうのを見てもね、そういうのありますよね。特定の人たちが自由であるために迫害されていくっていうのは全然ありえますよね。
そうそう、だから、まあちょっと、ぽいこと言えば、ドイツのメルケルさんが、ツイッターが、トランプさんのアカウントを永久凍結したのは、休止か。は、うん、まあ、これあんま良くないんじゃないかみたいなことを言ってて。
うん、まあ、あれはね、法律的にちゃんとした方がいいんじゃないって話ではありましたけどね。
まあ、でも、あれでしょ、別に、オレンジさんが言ってた、そういうのを駆逐してた方がいいっていうのは、法律でそう書けってことじゃないでしょ。そんなことはやめてくれとか、まあ、載せない方がいいっていうふうに思ってるってことだよね、きっと。ツイッターが止められるものなら止めた方がいい記事はいっぱいあるとか。
なんか変なのが聞こえた。
今
八百屋おじさん
いるのかな。
はい。もうやめた方がいいかもしれないです。そうそう。八百屋おじさんが近づいてきたんだよ、
ね。はい。まあそうね。世の中にはどこにでもノイズがあるっていうことだと思いますけれど。うん、まあまあはい、ありがとうございます。ちょっとね、なんかそんな話もできたら。そうね。でもなんかこう、人のことにわーわー言ってられる元気と、あと、まあ、仮に自分が病になった時の自分を究極考えるっていうことの、なんか、両方をやってみると、なんかちょっとまた違う視点もあるのかなと思ったりしますが。
うん、
はい。ということで、何の話って言われたら、全くよくわかりませんけれども、みんなで話してみたい
大変お安くなってるそうです。はい。大変お安くなってるそうです。
いいよ、ノイズの方を拡大させるなよ。ほら、あなたも結局そういうの楽しいわけじゃん。
いやいや、これ楽しくないですよ。早く去ってほしいんですけど、すっげえゆっくり走るんですよ、ああいうやつら。
すごいですね。いやね、これがもうリアルタイムでね、クソ記事が聞こえてくるというですね。別に、クソじゃないよ。
消えてほしいでしょ。やっぱ俺消えてほしいもんな。
いやいや、まあまあ。人によってそれぞれやっぱり目的がありますからね。
必要な人はでもなんか自分で探りに行くと思うんだよな。別にあえてこうメディアとして流さなくていい気がするんだよな。
俺はでも必要がないものとかも呼吸してたい感じはあります
ね。だから必要がないものならば、それをあえてこう取りに行けばいいんですよ。そのキーワードが求めてるんだったらそれを取りに行けば、多分何かしらそういうクソ記事じゃない記事に巡り合えるはずですよ。うん、天さんのもの、天皇様のものを見たいんだったら、それを検索すればきっと出会えるはずですよ。
別に、天さんを見たいわけじゃなくて、なんで天さん作ったんだよっていう視点で見たいっていうのはあるんだけどね。
確かにね。あえて天さんを求めに行かないかもしれないですからね。
は
い、
そう、だから、なんかね、そう、ノイズの取り方とか難しいんですけど、またその話は別にね、したいと思います。はい、ということで、オレンジさんがちょっとね、てんやわんやだそうなので終わりたいと思います。
は
い。
あ、でも、助かってくれましたね。はい。
まあいいんですけどね、うん。はい、ありがとうございます。ちょっと長くなりました。35分になりますね、うん。はい、ということで、種ラジの丁寧な雑談、超雑のコーナーでございました。はい。 お相手は、テーマがいっぱいあるので調達どうしようか悩んでおります。ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。